ゴミ減量リサイクルだより令和2年3月15日号特集号編集発行環境対策課ゴミ減量推進課住所郵便番号 185-0013 国分寺市西小医学部 4-9-8 電話 042-300-5300 環境対策課 042-300-5303 ゴミ減量推進課 042-328-2191 環境対策課環境対策係ファックス042-326-4410 清掃センターで火災が発生しました。令和2年2月19日に清掃センターで燃やせないゴミの処理中に火災が発生しました。消防署による現場検証の結果、燃やせないゴミの中に混入したリチウムイオン電池などの小型充電式電池、二次電池が原因である可能性が高いという見解でした。小型充電式電池、二次電池は燃やせないゴミの処理過程で出火し、周囲にあったプラスチックなどのゴミに着火して火災の原因となります。今後、火災を発生させないためにも小型充電式電池、二次電池を取り出せない小型電子機器は有害ゴミとして出してください。さらなるゴミ資源物の分別の徹底に市民の皆さんのご理解ご協力をお願いします。写真が2枚あります。1枚目、出火原因と思われる焼け焦げたリチウムイオン電池などの小型充電式電池。説明。焼け焦げて元の形が不明になっている2つのものが写っています。2枚目。火災が発生した清掃センター3階部分。説明。清掃センターを外側から見た写真です。窓から真っ黒な煙が吹き出しています。たくさんの煙が清掃センターと煙突を包んで空へ昇っています。写真終わり。小型充電式電池、二次電池を取り出せない小型電子機器は有害ゴミで、今まで小型充電式電池を取り出せない小型電子機器は燃やせないゴミとして出していただいていましたが、今後有害ゴミとして透明・半透明の袋に入れて出してください。小型充電式電池を取り出せない小型電子機器の例、スマートフォン、電子タバコ、携帯用ゲーム機など、これらは有害ゴミで出してください。小型充電式電池を取り出せる小型電子機器の例、ラジコンカー、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラなどから取り出したリチウムイオン電池、二価度電池、小型シール鉛蓄電池、ニッケル水素電池、これらは回収協力店または有害ゴミで出してください。回収協力店への出し方については、ゴミリサイクルカレンダーをご覧ください。ラジコンカー、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラなどから小型充電式電池を取り出した本体、これらは燃やせないゴミで出してください。4月からの新可燃ゴミ処理施設の本格稼働に伴い、日野市、国分寺市、小金井市の3市による燃やせるゴミの共同処理を開始します。新可燃ゴミ処理施設全景の写真があります。新施設上空より撮影。令和2年2月、浅川清流環境組合提供。写真終わり。地図があります。国分寺市小金井市から日野市にかけての地図と、 日野市を拡大して新施設の場所を示す地図です。建設場所、日野市石田1丁目210番地の2。説明。新可燃ごみ処理施設は多摩都市モノレールの万願寺駅と京王線もぐさ園駅の間にあります。地図終わり。新可燃ごみ処理施設の概要。建築面積約5180平方メートル。延べ床面積約14920平方メートル。処理能力1日228トン、1日114トン ×2 炉。処理方式全連続燃焼式ストーカ炉。発電設備、蒸気タービン発電機5190キロワット。新可燃ごみ処理施設にはごみ資源物の持ち込みはできませんのでご注意ください。広域化の目的。3市共同で処理を行うことで単独処理に比べ環境負荷の低減、ごみゼロ社会の推進、資源循環型社会の構築、コストの削減などが図られます。これまでの経緯。平成26年1月16日、新可燃ごみ処理施設の整備及び運営に関する覚書を締結。平成27年7月1日、浅川清流環境組合を設立。平成28年11月、新可燃ごみ処理施設の整備と運営を行う事業者と本契約を締結。平成29年11月10日、建築工事着工。令和元年12月19日、試運転を開始。現在、市内で排出される燃やせるごみは、全量新施設に運搬しています。令和2年4月1日、新可燃ごみ処理施設本格稼働。環境対策等。新可燃ごみ処理施設周辺の環境負荷低減のため、使用する車両は、排ガス対策車両、クリーンディーゼル等の抵抗会社とします。また、新可燃ごみ処理施設へ搬入する車両台数の削減のため、現行の最大積載量2トンの車両から3トンの車両へ随時変更しています。施設見学について、新可燃ごみ処理施設では、5月中旬から施設見学ができるように準備を進めています。施設見学では、可燃ごみの受け入れから焼却処理までの過程を見学することができます。施設見学の詳細が決まり次第、市報やホームページなどでお知らせしますので、ぜひ足を運んでください。清掃センターについて、国分寺市清掃センターは、新可燃ごみ処理施設の稼働により、焼却施設については34年間の役目を終えましたが、施設の解体が始まる令和4年度まで、燃やせるごみ以外の燃やせないごみや資源物の処理を行っていきます。なお、施設の解体後は、燃やせないごみ、資源物などの処理や環境啓発の施設である仮称リサイクルセンターとして整備する予定です。ごみや資源物の中間処理と再資源化は、処理施設周辺住民の皆さんのご理解とご協力に支えられています。ごみや資源物の処理施設は、私たちの生活を維持していく上で欠かせない施設です。新可燃ごみ処理施設を有する日野市民の皆さん、新可燃ごみ処理施設での焼却により発生する焼却灰のエコセメント化施設を有する日野出町民の皆さん、そして燃やせるごみ以外のごみと資源物の処理を継続する清掃センター周辺の皆さんなど、 市内で発生するゴミや資源物の中間処理と再資源化は、各施設の周辺住民の皆さんの熱いご理解とご協力のもと、安定処理が実現しています。施設周辺の環境負荷軽減のためにも、市民の皆さんには、引き続きゴミの減量、分別の徹底にご理解、ご協力をお願いします。ゴミ、資源物は収集日の朝8時30分までにお出しください。収集時刻はその日のゴミの量や天候、交通状況などにより変動します。3市ゴミ減量推進市民会議について、3市による可燃ゴミの共同処理を契機に、3市の市民とともに市民会議を開催し、さまざまな意見交換等を実施しています。3市ゴミ減量推進市民会議とは、括弧1、委員の構成、任期令和2年3月31日まで、学識経験者1名、市民代表12名、各市4名、行政委員4名、各市1名、浅川清流環境組合1名、計17名。括弧2、会議の開催、全体会議年3回開催。括弧3、小委員会による検討。丸1、情報発信、環境学習に関する小委員会。丸2、ゴミ減量の施策検討に関する小委員会。括弧4、皆さんからのご意見等をお待ちしています。3市の市民と一緒に協議すべき項目など、皆さんのご意見をぜひお聞かせください。3市ゴミ減量推進市民会議からのメッセージ。3市連携し、さらなる可燃ごみの減量を。3市共同による新しい可燃ごみ処理施設がいよいよ4月から本格稼働します。新施設周辺の皆様にはご負担をおかけすることになります。3市の市民、事業者、行政が連携してごみの減量を推進することは、環境に優しい持続可能な社会を目指す上でも大きな力になります。3市の皆様、新施設周辺の皆様のご負担を少しでも軽減するため、さらなる可燃ごみの減量に努めてまいりましょう。市民会議は2050年度までに3市の焼却ごみをゼロに近づけることを目標とし、今後、市民目線でごみ減量施策及び新施設稼働状況等の3市の皆様への情報提供について、行政に様々な提案を行ってまいります。燃やせるごみの減量のために、丸1、剪定枝の資源化。燃やせるごみの減量を目的として、剪定枝は無料で個別収集を行っています。剪定枝は燃やせるごみの日ではなく、次の粗大ごみ剪定枝受付センターにお申し込みください。粗大ごみ剪定枝受付センター、電話番号042-538-1153、月曜日から金曜日まで、祝日年末年始を除く、ファックス番号042-538-1150、24時間受信。丸2、生ゴミの堆肥化。燃やせるゴミのうち約半分が生ゴミとなっています。燃やせるゴミの減量のため、生ゴミを無料で回収し、堆肥化する事業です。個人で第2小学校、第4小学校、清掃センター、本田公民館のいずれかの拠点に直接お持ちいただく個人登録。 6世帯以上でその団体のいずれかの世帯に専用ボックスを設置していただき、その場所まで個別収集に伺う団体登録の2種類があります。詳しい内容につきましてはゴミ減量推進課までお問い合わせください。日野市長、国分寺市長、小金井市長からのメッセージ。日野市長からのメッセージ。新可燃ごみ処理施設は12月19日より試運転が開始され、いよいよ4月より本格稼働となります。平成26年1月の3市による覚書の締結から約6年間が経過いたしましたが、無事に新施設の本格稼働となりましたのも、ひとえに地元の皆様のご理解ご協力があってのことであり、改めてお礼申し上げます。日野市は令和元年度の SDGs 未来都市に東京都の自治体としては初めて選定されました。持続可能かつ将来的なゴミゼロ社会を目指して、3市で徹底的なゴミ減量を進め、循環型社会を形成できる仕組み作りを進めてまいります。引き続き市民の皆様のご理解ご協力をお願いいたします。日野市長、大坪冬彦。国分寺市長からのメッセージ。日野市民の方々のご理解とご協力をいただき、小金井市とともに日野市に建設された新可燃ごみ処理施設へ燃やせるごみの搬入をさせていただくこととなります。今日に至るまで日野市民の皆様と日野市ご当局には大変ご苦労をおかけしたことに深く感謝申し上げます。その上で当市としては、今後新施設周辺の環境負荷軽減のため、新施設への搬入量を減らしていく努力をしてまいります。ついては国分寺市民の方々にはさらなるゴミの減量にご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。国分寺市長、伊沢邦夫。小金井市長からのメッセージ。3市で設立した浅川清流環境組合において建設を進めてまいりました新可燃ごみ処理施設は、4月1日からの本格稼働まであとわずかという段階まで来ております。改めまして、施設周辺にお住まいの皆様をはじめとする日野市民の皆様および関係者の皆様に深く感謝申し上げます。今後小金井市の可燃ごみは日野市内において処理されることとなります。小金井市民の皆さんにおかれましては、新施設周辺にお住まいの皆様および関係者の皆様のご負担を軽減するため、さらなるゴミの減量資源化の推進に取り組んでいただくようご理解ご協力をお願いいたします。小金井市長、西岡慎一郎。令和2年4月から東元町、西元町と南町、泉町の燃やせないごみと本町本田の資源プラスチックの収集曜日を変更します。令和2年7月実施を目指して準備を進めているペットボトルの個別収集は、隔週水曜日を予定しています。このため、次の地域で現在水曜日に収集している燃やせないごみと資源プラスチックの収集曜日を4月から次の通り先行して変更させていただきます。変更となる地域の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。燃やせないごみ、水曜日から月曜日へ、東元町、西元町、4月6日月曜から、南町、泉町、4月13日月曜から、4月1日水曜は燃やせないゴミを収集します。 資源プラスチック水曜日から金曜日へ本庁本田4月3日金曜から収集の頻度の変更はありません。燃やせないゴミは2週間に1回、資源プラスチックは毎週。ゴミ分別アプリが便利です。収集日カレンダー、ゴミ分別時点、ゴミの出し方など日々の生活で発生するゴミに関するさまざまな疑問を解決するためのアプリです。他にもゴミの出し忘れを防止できるアラート機能や粗大ゴミの回収申し込み先などがわかる問い合わせ先、市からのお知らせなど、ゴミに関するさまざまな情報を確認することができます。ゴミ分別アプリのアイコンの文字ホタルホッチがいます。アップストアからダウンロード、 Google プレイで手に入れよう。2つの QR コードがあります。端末の QR コードリーダーを使用し、ダウンロード用のページからアプリをダウンロードしてください。無料でダウンロードできます。 iOS 版、iPhone や iPad などと Android 版、Android 携帯、Android タブレットなどでそれぞれダウンロード方法が異なります。令和2年度のゴミリサイクルカレンダー。令和2年4月から令和3年3月までのゴミ資源物の収集日や分別方法を掲載した令和2年度ゴミリサイクルカレンダーを3月15日号司法と一緒に配布します。内容をご確認の上、ゴミ資源物の排出ルールに沿って各収集日の朝8時30分までに排出をお願いします。ゴミリサイクルカレンダーがお手元にない方へ、次の公共施設でゴミリサイクルカレンダーを配布しています。収集地区8つあります。1、東元町、西元町、2、南町、泉町、3、本田、本町、4、東小井学母、東戸倉、5、西小井学母、日吉町、6、戸倉、新町、並木町、北町、7、藤本、内藤、光町、8、高木町、西町。収集地区によってゴミリサイクルカレンダーが異なります。お住まいの収集地区の番号が記載されている配布場所へお越しください。配下場所、地区、所在地の順にお伝えします。18あります。清掃センター、地区1から8、西小井学母 4-9-8、 市役所本庁舎、市民課窓口、地区1から8、戸倉 1-6-1、 ここ文字市民サービスコーナーウエスト5階、地区1から8、本庁 3-1-1、 国分寺市国立駅前市民サービスコーナー、地区1から8、国立市北 1-14-1、元町公民館、地区1-2-3、東元町 2-3-13、 元町地域センター、地区1、西元町 3-18-12、 本田公民館、地区2-3-4、本田 1-7-1、本町南町地域センター、ブロードアベニュー国分寺1階、地区2-3、南町 3-21-1、 障害者センター、地区1-2-3-5-7、泉町 2-3-8、 泉ホール、地区1-2-4-5-7、泉町 3-36-12、内藤地域センター、地区 5-7、 内藤 2-22-34 光公民館地区05-06-07-08光町 3-13-19 西町地域センター地区08西町 3-22-1 並木公民館地区06並木町 2-12-3 北町地域センター地区06北町 3-2-13 福祉センター地区06-07戸倉 4-14 北野原地域センター地区04東恋ヶ久保 6-9-11 恋ヶ久保公民館地区04-05-06西恋ヶ久保 4-12-8 環境ポスター展入賞作品。清掃センターでは毎年夏休みに市内の小学4年生を対象に環境に関するポスターを募集しています。今年度も応募されたポスター850点市内10校を12月開催の第14回環境祭り会場にて展示いたしました。会場では来場者と環境祭り実行委員による投票の結果、次の3点が入賞作品として選ばれました。1枚目佳作田村ヘキュルさん国分寺第二小学校。説明。ポスターの一番上には国分寺環境祭り、その下に進んでやろうリサイクルと書かれています。トイレットペーパー、紙パック、ペットボトルのそれぞれに顔が書かれていてニコニコした笑顔になっています。2枚目優秀賞福永うららさん国分寺第4小学校。説明。ポスターの一番上に国分寺環境祭りとあり、4つの円の中にそれぞれヘルプと書かれたペンギン、もくもく煙が出ている建物、捨てられたペットボトル、海の中の魚とペットボトルプラスチックごみ、これらをパンチするようにグローブをはめた手が書かれています。一番下に被害は人間だけじゃないとあります。3枚目佳作一瀬咲菜さん国分寺第一小学校。説明。ポスターの一番上に国分寺環境祭りとあります。混ぜればゴミとあり、新聞紙が燃えるゴミとして焼却場に行くと泣いている地球が描かれています。分ければ資源とあり、新聞紙を紐で縛って資源として出せばトイレットペーパーになり、笑って喜んでいる地球が描かれています。ポスター終わり。紙面下のお知らせ4つあります。ゴミや資源物は収集日の朝8時30分までにお出しください。ペットボトル、食品トレー、牛乳パックはなるべく自主回収容器設置点にお持ちください。市内から収集された雑誌やその他の紙で作られているトイレットペーパー、国分寺育ちをお使いください。粗大ごみ選定枝の申し込みは粗大ごみ選定枝受付センター電話 042-538-1153 へ連絡してください。